はい、それでは第4回目の、シリアルキラー研究室を始めたいと思います。本日はゲオルグ・カール・グロースマンですけども、ちょっと短くなってしまいます。ただ次フリッツ・ハールマンを予定してまして、そちらが、長いファイルになってますので、今回第4回はちょっと短めで勘弁していただきたいと思います。で、ゲオルグ・カール・グロスマンですけども、年表の方では抜けてしまっていたんですけども、不思議な不思議なお肉屋さんシリーズの最初の一人になります。犯行を始めた時期としては1913年で、お肉屋さんシリーズの3人の中では一番最初に始めています。で、1913年っていうのは、ペーター・キュルテンが最初の殺人を犯した年でもあります。1914年から第一次世界大戦が始まりますので、最も緊張が高まっていた時代だと考えられます。そして彼の後にフリッツ・ハールマン、カール・デンケが続きます。ただ、グロスマンは単なる変質者だったので、フリッツ・ハールマンとカール・デンケの個性的な二人の前に霞んでしまいがちなんですけども、彼は最も長期にわたって最も多くの人間を解体しているっていうのが特徴です。犠牲者の正確な数は不明なんですが、50人はくだらないと見られています。ゲオルグ・カール・グロスマンは1863年12月13日にドイツ・ニュールピンで生まれました。グロースマンの幼少時代については詳しく分かっていないんですけども、生来の変質者、生まれつきの変質者だったと言われています。彼は子供の頃から小動物を解体して過ごしていました。そしてその度に性的な快感を覚えていたようです。そして最初の性交相手は鶏でした。その後あらゆる動物と循環しています。で、射精すると動物を殺害して調理して舌鼓を打ったということです。つまり彼にとって性欲と食欲っていうのは同時に満たす同じようなものと考えられていました。脳科学的に言いますと、女性は食欲と性欲を感じる脳の部分が非常に近いそうです。で、同じような快感が得られるということが分かっています。一方、男性は少しその部分が離れていて、別の快感として感じるようです。そう考えると、女性は一方が満たされると、もう一方も満たされてしまいますが、男性は片方が満たされても、片方は欲求不満なままとなりますので、両方満たしたくなるというのは、女性には起きない感情かもしれません。なので、女性誌なんかで、セックスで綺麗になるという特集がありますが、あれは性欲が満たされると、食欲が抑えられる。代替反応、代わりの反応が起きる。ということになりますけども、男性はそういうことが起きにくいと。なので、グロースマンは食欲、性欲が先ですね。性欲を先に満たして、その後、それでは満たしきれなかった食欲を満たしたくなった、 という、まあ、辻褄が合うことになります。グロースマンはベルリンのシェレジェン鉄道のターミナル駅近くのアパートで一人暮らししていました。前科や精神病の病歴により、まあ、第一次世界大戦が始まっても徴兵はされませんでした。仕事もできず物乞い等での生活を余儀なくされていました。一説では元お肉屋さんで働いていたとも言われています。そしてグロースマンは1913年頃から殺人を始めるようになります。ドイツが第一次世界大戦に敗れて、食用の動物が簡単に手に入らなくなると、グロースマンは獲物を人間に変えました。彼にとって人を殺すことは食料を得るための当然の行為だったのです。グロースマンの獲物はいつも浮浪者でした。グロースマンはターミナル駅付近を徘徊して1ヶ月に2回到着する長距離列車を待っていました。長距離列車が到着するとホームで待ち伏せして都会に食を求めて出てきた女性を物色します。で、仕事と泊まる場所を探すホームレスの女性は街に溢れていたので、まあ、中には日銭を稼ぐような娼婦、売春婦も多くいたと考えられます。そんな時代でしたので、グロースマンは獲物に不自由することはありませんでした。グロースマン好みの肉付きのいい女性に狙いを定めると話しかけました。自分は独り身のためにメイドを募集していると言います。仕事を探しに来ている娘にとってこれほど嬉しいことはなく、喜んでグロースマンについていきました。グロースマンはアパートの部屋に女性を連れてくると態度を豹変させます。女性に暴行を加えると無理やり全裸にして強姦しました。すぐには殺したりせず、叫ぶと殺すと脅して飽きるまで何日も性奴隷として強姦し続けました。飽きると肉切り包丁で切り刻んで殺害しました。彼は毎日のように女を連れ込んで強姦して飽きると殺して解体しました。自らも食べましたが、残るとその肉を売り歩きました。販売用の肉は塩漬けにしてミンチにして自らソーセージを作って肉屋におろしていたそうです。一説ではホットドッグにしてターミナル駅で売ったとも言われています。そしてそのホットドッグはグロースマンが女を釣るための餌として、まあ戦争に負けて食糧難の時代ですのでホットドッグをあげるよという餌としても用いられたと言われています。お金がなかったグロースマンは、殺した女性の肉を毎日料理して食べて、食費を人肉で賄いました。そんな生活をグロースマンは8年間も続けました。1921年8月、ベルリンのある下宿の家主が、曲がり人の部屋、まあグロースマンの部屋から女の凄まじい悲鳴が聞こえたと警察に通報しました。駆けつけた警官が見たものは、ベッドに縛り付けられたまだ生温かい少女の死体でした。つまり、女性を解体している最中だったということです。 警官は部屋の中を調べると、女性3人分の肉が発見されました。グロースマンは日記をつけていて、殺害日や殺害者の名前も克明に記録していました。その日記には8年間で実に50人以上もの名前が書かれていて、殺害して食べていたことが判明しました。彼のつけていた日記には50人以上の名前が書かれていたんですけども、まあ、実際、殺害、殺人が証明されたのはその中の25、6人、まあ、大体半分と言われています。捕らえられたグロースマンは当然のごとく死刑を宣告されてしまいます。で、判決を聞いた彼は法廷で大声で笑い出しました。これは躁病の発作であったそうです。躁うつ病の躁ですね。テンションが上がる方の発作で、発作が出たそうです。で、その後、独房でうつ病を併発します。まあ、躁病、なんていうんですか、躁病になると逆にその反動でうつ病になりやすくなるっていうことを聞いたことがありますね。躁病だけでずっとテンション高いっていうのはあまり少ないそうで、だいたい躁病になるとその反動でうつ病も発症するということを聞いたことがあります。で、独房に入ってうつ病を発症した彼は1922年7月5日、刑務所内で首を吊って自殺してしまいました。自殺の方法はズボン吊り、サスペンダーですね。サスペンダーで一死、首吊り自殺したということです。享年は58歳でした。以上がゲオルグ・カール・グロスマンになります。